こんにちは、ビアティンミエ背番号13番藤巻翔吾です。
こんにちは、ビアティンミエ背番号3番の加藤秀則です。
大好きビアティン。この番組は地元三重県を拠点とするサッカーチーム、我々ビアティン三重の選手たちが週替わりで登場してお送りする番組です。 J リーグ入りを目指して戦う僕らの熱い思いから知られざるプライベートまで何でもお話しする30分です。今日は一緒に加藤さんをお迎えしております。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ヒデさんは3回目ですか？3回目ですよ ね。いつも年始めですね。前回も その前もそうですよね。
その前も
僕はもう2回目ということでちょっと緊張してますけども、お手柔らかにお願いします。
大丈夫でしょ。
いやもう僕もこれラジオパーソナリティみたいなのやらせてもらって2年ぐらいになるんですけど、やっぱ緊張するんで。
まだ？
はい、ヒデさんとかは緊張しますけど、その若手とかは全然緊張しないんですけど、ヒデさん、ワナさんとか酒井君になってくると、酒井君はよくわからんキャラ出してくるんで何かの役を演じながら彼はやるんで、ちょっとそこも難しいとこですけど、今日は、放送としては2月の5日ですけど、シーズン始まって2週間ぐらい経ちましたけど、どうですか体の方は？
いつもとは違 こう体の着方かなっていう。今年からフィジコが来て、
ね、
立ち上がりのところではいい入り方をしてるんじゃないかなっていう。
僕もそう思います。なんか、疲れてるけど、その1日休めばスッとまた行けるような気持ちいい感じの、
そう、ね、
すごいですね、なんか僕はビアティン4年目ですけど、初めて感じるこういう疲労感というか、
やっとこう
やっとこ こうなんかサッカーチーム
サッカーチームっぽくなってきたなっていう。
昔はそのJリーグでやってた時はフィジカルコーチのトレーニングってどういうのがありました？こういう感じですか？
監督によるけど、
そうですね、
けどやっぱり最初ロングランから入って体感でっていう。
ヒデさんがトスにいた時は、今トスって言ったら鬼の走りみたいな。今年もそうなんですか？去年というか、そのユンさんがいなくなってからも、
もうなんか選手としては続けていきたいっていう話をしてるんだけど、
イタリア人の監督でしたっけ、
なんかね、あの人とかが来てから少しずつちょっとこう変わり始めてて、で、いろいろなんかあるみたいな。
そんな話を今日ぜひやっていきたいと思います。大好きビアティンは毎週月曜日午後6時から、再放送は毎週火曜日と土曜日の午後3時にお送りします。それでは最後まで聞いてください。この番組は株式会社三重平安閣の提供でお送りします。
ビアティン三重加藤秀則の何でも話しちゃおう。このコーナーは僕加藤秀則が普段は話す機会のないあんな話題やこんな話題についてズバッとお答えするコーナーです。
はい、ありがとうございます。先ほどフィジカルコーチの話が出ましたけど、はい、今この2週間ほどやって一番この練習はきつかったなっていうのはありますか？
一番きついのはやっぱりビアティングランドでやる8秒16秒はもう精神的に苦しい。
2日前にやった、ターンするかしないかでだいぶ違いますよね。
あれもうなんかタイムに入るのも大事なんやけど、なんかもう足の速さは関わってくるんじゃないかっていう。
ほんまに
体力っていう問題より、
足の速さですよね。
スピードが追いつかないっていう。
間違いないですよね。あれ全部入れてる人いるんですか？角田とか入ってないですか？
多分入ったとしても、しっかりターンできてない
できてないですよね。その戻って3メートルぐらいのところ往復ターンっていうのも、みんなそんなきっちりやってる人、やったら8秒16秒できないんですよ。
でも8秒で入れない。
ですよね。あれで1、2、でも3秒スタートぐらいですもんね。
そ
っから 40m を5秒ぐらいで、
無理やん。そんなスピードねえし。
そうですよね。そうなんですよね、本当に。でも僕ドリブルしてターンする
あるね、
あるじゃないですか。あれでヒデさんの横でやった時に、ヒデさんがボールを 流しながら自分の体だけ行ってターンして、
あ
ーボールが向かってきてちょうどあれを見た瞬間これやと思ってあれやるだけでだいぶ変わる。
違う違う
僕もずっと一番初めの練習があれやったじゃないですか、2日目ぐらいの。
2日目、そう
ね、そうですよね。あの時に本当に自分のステップでターンをドリブルっていうのをターンをしてたんですけど、全然もう間に合わなくて、あれやればちょっとなんか間に合いますよね、気持ち的にも間に合う
気持ち楽に。
そうですよね、スリータッチぐらいでいい。ちょっと本当はみんなにはどういうイメージかわからないんで、ぜひ練習に来てもらえれば僕たちは本当に激しいトレーニングをやっているっていうことをね、ぜひ見ていただきたいなと思います。オフシーズンはどこか行かれましたか？
オフシーズンはそうやね、どこっていう、まあ、動物園行ったりとか、子供の
近場
名古屋の、
はあはい、旅行みたいな感じは行ってないですか？
旅行はないね、妻の実家に、はい、
福岡、
うん、鳥取には10日間ぐらい行って、
だいぶ見ました、
ね、だいぶいた
寒かったんじゃないですか、鳥取は。
寒かった、もう行った次の日にはもう雪降って、早速雪かきして
そんなに積もってたんですか
もう早めにね、雪が軽い間にしとかないと。
でもその行ったのって年末ですか？
クリスマス前ぐらい。
ああ、今雪積もってるんです
か？雪積もって。
ああそうですか。
実家自体がちょっとこう山の方やから降りやすいっていうのがあるんやけど。
でその、鳥取で10日間ずっと鳥取で過ごされたってことですか、うん、あ、じゃあそのヒデさんの実家の方に奥さんが来るってことはあんまりないですか？
いやけど、
まあ、近い、近い
です、ね、近いから1ヶ月に1回とか2ヶ月に1回ぐらい。
なるほど。あ、そうなんです。年越しっていうか、そのなんていうんですか、三が日に、親戚が集まってワイワイみたいなのは、
うちの実家ではないね。
あ、ないですか。
今までも経験したことないから。
あ、そうですか。
いや、妻の実家行くとそういうのをこうなんていうの、昔ながらじゃないけど、
もうどえくえくえみたいな、
もうなんかいろんな人が、近所の人が来たりとか親戚の人が挨拶に来たりとかして。
いいですね、それもいいですね。僕はやっさんのとこで、はいはいはい、毎年やってるのに、去年初めて参加して、あれですか。あーでもすごいですよね、やっさんのところも。ありますか？今行ったこと
ない。いや、行ったことない。
あれも僕あんまり親戚のとこでワイワイするの僕も正直あんまりないんです、うん、あるんですけどそんなに楽しめないっていうのが正直なとこだったんですけど、うん、そのやっさんのところはなんか知らない人ばっかりなんですけど、知らない業種の人とかがいて、でその中にミュージシャンもいたんですよ。なんかギタリストみたいな人がいて、すごいテンション上がって、ギター教えてくださいって言って、あーあーとか言いながら、その人30分ぐらいでもう一気に潰れて、あのやっさんのホットベッドっていうんですか、あったかくなる、
ね、
あの上でずっと寝てたんで勘弁してくれよと教えてくれるんじゃねえのかよっていう。しかも教えてもらったら最中にこうジャリンジャリンってなって、ここはこうしてあかん、俺もあかんわとか言ってそんなことがあったんですけど、ね、じゃあ鳥取に行っていたということですね。膝の具合はどうですか？
膝はねあまりよろしくない。
寒い時期でもありますからね。あんま関係ないですか？
関係なくね、もう多分ね、ダメだね
普段生活する分には大丈夫ってことですか？
いやー、ダメだね深く曲げれないし正座できねえし
ビッグピンチじゃないですか？
ピンチだね。
今年も薬が、
うん、ドラッグ服用して
そんな練習も来ますか？練習終わったりしても
、あ、もうロックするね。
あ、
今はまだ飲んでないから、
はい、あ、そうですか。
まだ飲んで
ない。一回も飲んでないですか？ここからでももっと強度は高くなってくると
、飲まないと。
しかもそうでなってくると、そのビアティングランドでの練習とかもだいぶ負担かかるっていうことですか？
うん、いや、もうあの NTN の人工芝すごい来るね。
で今もトレシューでやってます？スパイクじゃ
今はまだそんなこう対人とかがないから。
あ、じゃあもう、あ、はい、その強度高くなって対人とか多くなってくると、もうトレシューで
やると。今シーズンは
そうですよね、膝にきますもんね。
鳥取の時でも、はい、 結構人工芝のグラウンドが多くて、
わ、
はい
はい、かりますよ、あの山の中の、
そうそう東郷っていうのが
あるけど、はい、はい、東郷ありましたね。
で結構俺がいた時ベテランの人が
服部さんとかとかもトレシュでしたよね。
トレシュやってて、はい、いやなんでやろうなと思ってて、はい、ちゃんとやるよと思った思っとったんやけど、ね、自分がその年になってあやっぱトレシュでやるのは正解なんやなっていうの
を。あ、そうですか。そうですね、僕が大学の4年生の時にヒデさんがもう鳥取でバリバリやってる時に練習参加した時に、あのヒデさんが、ヒデさん怪我してたんですか？怪我してないですか？
いや覚えがないんよね。
で、まあ、服部さん僕もいてトレシューでやってたのを見て、うん、僕も思ってました、舐めてるなってじゃあトレシューイコールちょっとなんか
ね、ちょっとね
なんかあのあぐらかいてるようないや別にこう遊びだしみたいな感じのじゃないんですね。もうい
ややっぱねグラウンドにあったスパイク選び、
逆にプロフェッショナルってことですよね。
そうそうそう
そ
う、
そこなんですよね、やっぱその違いか。やっぱトレッシュ、そうですよね、膝には来ますもんね。これでも試合だと逆に来ないんですか？去年の含めて天然芝で試合することが多くなったじゃないですか。
天然だとあんまり来ないね。
あ、じゃあ試合後にもうそんなに膝に帰りの飛行機痛えなみたいな、
合わないね。
あ、ないですか。もうそれはもう良くならないもんなんですか？
もうダメだねオペするしかない。
あ、そうなんですよ、うん、あのヒデさんと松田さんがシーズン始まってからちょっと喋ってたん で僕が治療行った時にどんなこと喋ってたんですかみたいな話をしたら、うん、いやそのヒデさん その膝に対してのステップの踏み方をもう変えていかないとみたいなことを言ってたんで、うん、あ、じゃあもう根本的に負担のかからんようなステップにするのかなみたいな。
でも高校の時にオペしてて、はい、半月板、
はい、
で3分の2取って、はい、3分の1残ってるんよ。
今3分の1だけってことですか？
3分の1だけ、あの外側がね、
はい、
内側が全部あるけど、
はい、
その外側がもう断裂しちゃったから、
はい、
だからそれを取ってオペすると半年以上かかるって言われたから、いや今のこの年齢で半年離れるのはものすごく厳しい、
ね、リスキーですよね、うん、
し取ったからとかその断裂したところ塗ったからって言って、
別にそれが今よりも上がるとは
限らへんし、
そういうわけですよね。あ、難しいとこだっていうこと
で、
ね、
で開けてみて、はい、半月板取ってもその骨と骨との間の半月板取ってもこことの軟骨の問題が出てくると、
はい
はい、もっとやったらしい。
そうなってきたら今度は今よりも悪くなる可能性も、
そうそうそうそう、
あ、じゃあもう様子見が一番今のところベストっていう。
そうやね、ま
あ、
筋力つけてどうか、 あとはもうごまかしてやるしかない。
そうですね。それなんかフィジカルコーチとはなんか話はされたんですか？
いや、そこはまだしてない。
あ、うん、でもヒデさんがそういうのを抱えてるっていうのは知ってるんですかね？
あ、それは言った。
あ、そうです
ね、うん、
そうですね、まあ、なんか僕のその走り方とかもステップの踏み方とかもすごい指導してもらってたんで、まあ、ちょっと本当にあのフィジカルコーチにはイラッとする時もありますけどかけるしかないなっていう風に成長のためにはと思いますね。そう、なんかちょっと熱い話になってきたんで、ちょ、何ももうなんかこういう話してないですけど、このアンケートに書いている、うん、もう話は今日はなしでいきましょう曲の方をヒデさんが、今日はヒデさんがというよりはなんかあの適当に選んでもらった曲を流させていただきたいと思うんで、曲振りだけお願いしてもよろしいですか？ズドンとお願いします。
っ
どうぞ調べてくださいそうす、ね、数字とか大事ですもんね
大事間違うと
あれ、間違うと、はい、ちょっとあの訴訟とか起きるんで、はい、お願いします、は
い、かりゆし58で終わり始まり。
やり残したことはないかい、親友と語り合ったかい、燃えるような恋をしたかい、一生忘れないような出来事に出会えたかい、かけがえのない時間を胸に刻み
のウェディングドレスが光り輝くチャペル挙式、白むくに身を包む厳かな神前挙式など、お二人が思い描く結婚式が叶います。三重県下に5店舗、結婚式から始まる二人の感動ストーリー、三重平安閣。
僕らに会えるビアティンインフォメーション。このコーナーは今後の試合日程やイベント情報などを余すことなくお伝えするコーナーです。今日は2月の5日ということで、いろんな練習試合等ありますね。昨日2月5日2月4日ファン感謝デーがありまして、今週は土日は和歌山遠征と、遠征がいよいよ入ってきますね。
そうですね、やっと試合が増えてきて
試合が増えてきますね。対戦相手はまだわからないですよね。
そうだね、あの多分去年やったみたいに、
あのそこに来たチームと、
うん、多分どっかがキャンプしてて、はい、でそこに集まってきて、
お
何チームかで回していくっていうやり方じゃないかなと。
去年なんかすごい豪華なホテル、
ああよかったね、
泊まりましたよ、ね、
よかったね、
すごかったですよね。金持ちがゴルフで泊まりに来るようない
いところだ、
ね、いいところでしたね。今年もどこなのか、ね、でもその前の年でしたっけ、なんか少年自然の家みたいな、
いやあれは地獄やったね
僕とヒデさんと酒井君とワナさんが同じやね、で僕一番初めに出てちょっといびきかくっていう
あれはね地獄やったね
テレビなかったですよね。
ないし、
で蚊虫とか
虫すごいし、ムカデでかいし
さすがにもうないと思いますんで。さあ、ビアティンのインフォメーションっていうのはここまでなんですけど、実はヒデさん、あの大好きビアティンでは去年からマチコンの案内もさせていただいて、させていただいてるんですよ。この三重平安閣さん、あの僕たちもお世話になってる三重平安閣さんが企画する、はい、若者元気化プロジェクトっていうのが、もう要は僕みたいに、あの僕みたいな人のために、応援してくださる企画がありまして、今週も告知させていただきます。2月の18日の日曜日、ボルダリングコント、これ僕も初めて見ました。去年はもうカフェであったり、まあ、飲み会であったりデザートであったり、まあ、いろんなパフェとかなんかいろいろあったんですけど、ボルダリングコンっていう、
ボルダリングってあの壁登って、
壁登っていくやつですよね。
これは男子としてはちょっと見せたいところよね。
逆にちょっとなんか弱い男子はいけないっていう、逆にこの、 あのマッチョ系男子が集まって、スポーツランチ楽しいボルダリングコン、ボルダリングを楽しんだ後はカフェでランチと。なるほど、開催時間は10時から14時、場所は口実山荘グラビティリサーチ三重スターアイランド3階ですね。これで2月の18日10時から14時、これも昼また入れですね。これはすごい流行りのスポーツですよ。で、募集人数は30名、男性15名で女性15名、会費は男性が4600円、女性は2100円で、対象は20代から30代の独身の方です。応募締め切りは2月の11日の日曜日まで、参加希望の方はホームページよりご予約いただけますということです。これいいですね。
ねえ、結構サッカー、あのうちのサッカースクールで辞めていく子とか、
はい、スクール生ってことですか。
サッカースクール、うちのスクールやってて、
はい、
あでもちょっともう辞めますって言って、はい、あ次何やるのって言ったらボルダリングやります
ちょっとあのですね、昔じゃ考えられない発想ですよね。
だからその力だけ登っていくわけじゃなくて、
あ全身
こうあそこのてっぺん到達するまでの道順を
あれ
自分でこう思い描いて、であの時にここに足かけて指かけてでどうやっても登っていくかみたいなのもなんか結構深いらしいよ。
夢と一緒じゃないですか
人生みたいな
人生と一緒ですよね あ、そうですね。
だからそうやって上手い人は人生設計も上手いのかしら。
そういうことですね。それで分かるわけですね。そのたったあの10分とかで人生設計が。
女子はそれを見てるかもしれん。
見てます、これ一枚。これは参加するべきですね。カクラとかあかんっすね。あいつはいちいち難しいところに行ってカッコつけてこう行ってあーとか言ってやりますね。ダメですねこれは。さあこれはいいな。ぜひあのまたねホームページ若者元気化プロジェクトで、検索してみてはいかがでしょうか。以上僕らに会えるビアティンインフォメーションでした。さあお時間の方が迫ってきましたが、引き続きゲストには加藤選手をお迎えしております。最後までよろしくお願いします。
お願いします。
ヒデさん去年、JFL が始まるときに今年対戦を楽しみにしている選手っていうので古橋選手を挙げられた、覚えてますか。
覚えてます。
実際対戦してないですよね。前期の方は、前期というか初めの方はホームでの方は
来てなかった、
来てなかったんですよね。で、アウェイの方は
俺が行かなかった。
そうですよね。
会えずに。
じゃあもう会ってもないってことですか。
会ってもない。
ああ、そうですね。今年は誰かいますか。
今年はね、どうやろうな。
宮崎と女川が上がってきましたけど。
デカ盛り氏、
デカ盛り氏もいなくなりましたもんね。
あ、対談？
はい、もう対談、対談になったんで。
じゃあ
もう一回
ないね。
もうまた古橋と。え、まだいますよね。古橋
多分いると思う。
そうっすよね。で去年やってみてこのチームは一番だるかったなっていうのはありますか。
武蔵野かな。
あ、イケイケゴーゴーみたいな。
なんかやりづらかった。
あそこホームの時、アウェイも両方
ホームだと思
う。あそうですね。なんか武蔵野っていうとカウンターみたいな感じなんですか。
守備しっかりして、
はい、
そうだね、
攻撃はなんか湧き出てくような。
うん、そうだね。
そんな大きい人もいるわけではなく、ちっちゃいど細かいドリブラーみたいな子たちが何人かいて行く感じですよね。
なんか、なんか特徴がないのが特徴なのかわから んけど、
なるほど。
すごいやりづらい相手。
僕たちも特徴が特徴
出していこうよ。
特徴、特徴
がない。肩甲骨、股関節左手。
それは言えないですよ。相手にバレて、ウォーミングアップで相手、どんなあいつらみたいな、一生肩甲骨回してんのって。いや今年のウォーミングアップも僕もまだ試合がないじゃないですか。でもそのフィジッコがその試合前のアップ見るって言ってたんで、ひょっとしたらいつもだいたい40分とか45分前にアップするじゃないですか。2時間前ぐらいにアップ始まる。
ありえるね。
ありえますよね。
大きいコーン持ってかないといけない
。足上げて。いや本当にまあまあそれぐらいちょっと今年は変わったぞっていうところを見せていきたいですよね。
やっぱり J から離れて数年経つけど、やっぱりこう進んでるし、
はい、
で昨年の年末とかインカレ見に行かせてもらったけど、はいはいはいはい、やっぱりこう全国に出てくる大学のアップとか見てると、はいはい、結構変態的な変わったことをすごい取り入れてて。
本当ですか。うん、どこが一番。
寛大は結構ちょっと変態やったから。
そうなんですか。うん、
ものすごくこうぐにゃぐにゃ系の、なんか骨一個一個動かす意識してるぐらいのこの四つん這いになってこう動かし方したりとか、
そこを見てるヒデさんもすごいですね。そのだいたいみんな試合、もちろんそのスカウトだったら試合だけ見るのが多いじゃないですか。じゃなくそのウォーミングアップって言ったらだいぶ前じゃないですか。そこも
いや、なんか好きではない、なんか気になる、どういう
入り方、
そうそう、アップからどういうサッカーをして、でどういう選手が出てきてみたいな。
ああ、そういうところ
だから、こうやってこういうアップをするからこういうサッカーができてこういう選手になっていくのかなっ
あまたサッカーの見方として面白い見方ですね。
関東とかも結構いろいろ。
あ、そうですか。まあ、僕たちもちょっとそういう感じでなっていければ、ちょっとまあ去年までがなんかありきたりなアップというか、まだまだ甘かったんだなっていうのを実感させられてたんで、まあ今年からまた新たな、
そうね、刺激が入ってきて、はい、
ぜひ
成長の
成長できるように
一つにはなっていくと、
だいぶもう僕も年もええ年
いつの間にか、
いつの間にか来た時はなんか初々しかったんですけど、だいぶもう
もう29
の年なんで、
今年、
はい、
いいね、いい年に近づいてきたね。
もう大台に乗ってくる、あっという間に、まあ、本当に一日一日を大切にしていきたいと思います。ありがとうございました今日は、はい、以上、大好きビアティンでした。ここまでのお相手は私藤巻翔吾と
加藤秀則
でした。ありがとうございます。それではまた来週、バイバイ。
この番組は株式会社三重平安閣の提供でお送りしました。
しがみ込んだあの日、誓い合った約束、君と語り合った夢や希望を握りしめて、昨日よりも今日の自分と未来へ。過去を変えることはできない、今を生きろ、自分らしく輝くんだ、その一歩で大丈夫、お前はやり遂げられるから、怖いものはない、そう一人きりじゃない、いつか笑うために今日があること、夜が明けるまでただそばにいるよ、朝日が昇ったら行こうさ、それぞれの目指す場所へ。あの日に共に描いた夢が今でも僕を奮い立たせてる、泣いて笑ったその全て胸に抱いて一緒に歩いて行こう。時には逃げたっていいさ、またせーので一緒に踏み出そう、明日は絶対逃げんな、あの日の夢の続きが僕らを繋いでるから、離れてもどこにいても頑張れるさ、今はまだ小さくか弱い光でも大きな大きな星になれる。Oh